QIC。
こちら熊本県菊陽町からいただきました。44歳、元婦人自衛官、現在スーパー副店長。ラジオネーム、豚バラは焼き鳥なのか。
焼き鳥ではないと思います。
ありがとうございます。
熊本では焼き鳥なんです、豚バラは。なんて名前でしたっけ。伏田、伏せだ、足田、なしだ、あ、岸田だった。その何とかいう印象の薄い総理大臣ですが、8月16日に、ハワイで発生した、山火事災害に、山火事はもっと前だよね、16日じゃないよね、これ16日に発表したってことだね、総額200万ドルの支援を8月16日に、支援すると発表したと、
はい、
スピーディーです。これに対して、女性自身、あの雑誌の女性自身が、書いてるんですけど、国内で巻き起こっている自然災害への対応のとの違いを指摘する声が相次いでいるというふうに、こう女性自身が書いてると。で、私もこの、記事に同感です。 QIC でもぜひコテンパンにやっつけてくださいということ で、 でその記事なんですけど、はい、日本の災害支援は遅いくせに、岸田政権ハワイ山口に200万ドル支援。その表明も国内外の対応差に募る疑問。まあ、山火事の発生から1週間経って、まあ、岸田首相が今の、約2億9000万円、
はい、
なんで3億じゃなかったんだろうかとか思いましたけど、ね、まあ、レートの関係でしょう、はい、まあ、これはあのスピード感を称賛する声がある一方で、はい、国内では批判的な声が噴出。日本国内では現在、先日から猛威を振るっている台風7号の影響や被害情報が続々と報じられている。しかし直前の8月14日には岸田首相がその16日に山梨県内で歴代首相とのゴルフを予定していたとの報道が浮上、自民党内でも懸念の声が上がり中心になったと伝えられました。そんな中で出されたこの表明に対して、ハワイへの支援自体には理解を示しつつも対応の差を感じる人も多かったようです。先日10日にも九州地方は記録的な大雨に見舞われましたが、岸田首相が被災地を訪れたのは2週間以上経過してからです、はい、さらにその間中東3カ国への訪問や終日公邸で過ごすといったスケジュールが明らかになっており、国民の命はそっちのけなどと厳しい声が寄せられておりますということですね。また、この台風の大きな影響を受けている鳥取県内では水道管が通る橋が崩落し、断水状態が継続して、土砂崩れなどによって130人を超える人々が孤立状態になっており、行方不明者の捜索も続いている最中にもかかわらず、被害地域への今後の対応などが不透明。こういう岸田政権に対してネット上では、疑問の声が噴出。外国の対応は早いけど、なんで国内の対応はこんなに遅いんだろうねとか、ハワイの山火事が大変なのは分かるけど200万ドル支援、アメリカとか海外にはほいほい金出すくせに、日本の災害支援だったり物価高騰対策は遅いくせに、といろいろそういう声が上がってるようですけど、はい、そもそもですよ、はい、相手はアメリカですね。
ですね、
アメリカですぜ。別に金ない国じゃないじゃん。
ある国は、まあ、ある意味ないですけどね。
だからさ、
世界一の借金大国はアメリカです
か。いやいや、いいんだけどさ、はい、でそもそもさ、僕はだって盛況な軍隊やら何やらがいるわけだから。で、あの、まあお見舞いでさ、はい、そのね、ちょこっと、まあ3000万ぐらいね、
ですね、
うん、あの形だけでもね、はい、あるいはこう物資のね支援をするとかね、
絶対出せって言われて出してますよ。
まあまあ、あの、いや、まあ言われなくても3億ぐらい出せるさ、それ、はい、さあ、もうで、そのともかくそれやるならまずやることが先にやることがあるでしょっていう、その、はい、うん、まあこのね、そのハワイのね、
はい、
この災害もさ、確かにそれは自然災害だけれど、
でも、ね、
人災の側面がかなり
あるじゃないですか。でもそれもなんかあえてやったっていう、なんかその陰謀論もですね、渦巻いてますよね。
それは違うと思うけどね。あれは、あれはだって、あんだけ、あの嵐みたいに吹き荒れてる時に出た火だ、消せない。
とある方からね、うん、あの、そのなんかこういうのもありますよというふうにですね、とある方から、はい、あの情報を、あのね、ありまして、はい、あのレーザービームでですね、はい、焼いていると、
うん、
はい、だから犯人は見つからないんだと。
いや犯人いないじゃん
ピンポイントで上空から狙えると。で確かに
レーザービームの上は どこになってるんでしょうか。
あのね、でもそのレーザービームっていうのは確かにその蚊の歯、蚊あるじゃないですか、蚊虫にブンって書いて、
はい、そんなことは分かってるよ。
そうですか。はい、それをですね、その羽を焼き切って蚊を落とすっていうですね、
あるよ、できてる
ものはですねあるんですよ。
あるよ。
じゃあそれを応用してレーザー兵器っていうのは作れることはないと思うんですよね。
じゃああるってもさ、
はい、あるですね。
いやあるけど、はい、レーザー兵器で火事を起こすのは難しいよ。
はあ、
なぜかというと一瞬で蒸発しちゃうから
散り散りになりますもんね。ああ、
だから、はい、火が起きにくいよね。
はい、だからレールガンもね、ありますよ。レールガンはさすがにね、もちゃくちゃなので、
そう、レールガンとぶっ放した瞬間にもうぶっ放した場所が分かっちゃう、
ね、特定されちゃう、はい、うん、っていうのでね、なんかいろいろありますけど、まあそういうね、なんか
いやだから山火事だって言って
不自然やなと、
全然自然に起きた山火事だって毎年起きちゃう、あっちこっちで、
ああ、ああ、
まあ、だから運が悪かったんじゃないですか、風向きとか。でそれとその避難 その指示が全然遅かったとか、サイレンが鳴らなかったとか、だもんだからすぐにもうあっという間だったでしょ、
まあ、
もうだって、ま
あ、それがだから
1分で1キロ進んだっつよ。
それが、まあ、軍事的な何なのか、
なわけねえじゃんで俺だからあそこのラハイナの人たちがさ、うん、みんな海に飛び込んだわけじゃん、
はい、
だからその焼死者もいただろうけど、はい、溺死者もいるんだよね、あれね。だからようやくあれだよね、日本の空襲の気持ちが分かっただろうっていう言ったら炎上するだろうな広島で起きたことがラハイナで起きたねとかっつって言ってやりたくなりますけど、ね、
はい、それは左の
海に飛び込んだ人いたんですか。
え、
海に飛び込んだ人、
山のように、今YouTube に山ほどっていうか、いろんな人がスマホで撮ったやつがもう12時間ぐらい海に浸かりっぱなしだったらしいですよ。
あ、
うん、で、まあ、幸いあったかいからあれだけど、これがその
真冬やったら、
ね、真冬っていうか、まあそのまあまあハワイだからね、
はい、
俺は要するに東京大空襲の時なんかそれでみんな投資しちゃったんだから、はい、だからそういうようなことも起きただろうという、だからまあ岸田なんてのはね、
まあその程度ですね。
まあでもそういうお金の使い方でも岸田さんに始まったわけではないっていう感じがしません？
いやそうなんだけど、うん、ただ遅い、国内の方に対してものすごく遅いっていうのは今回顕著に表れてる気がするんですよ。安倍晋三は意外と動きは早かったんですよ、
はい、
そうでしたっけ。
早いけどボトルネックが生じる、
だから、
やり方が下手だから、うん、だから最初に安倍晋三がこれは何とかしなきゃっていうのは
気持ちはあるけど現場知らんからむちゃくちゃやってしまうってやつ、
ね、そういうこと、
はい、
はい、だから熊本の時もね、地震の時も動きは早かったんですよ。早かったけどもやりすぎちゃってボトルネックになっちゃってどんどん腐らしちゃったっていう、はい、
だからダメな会社の典型例で、現場は軽トラみたいなコンパクトなトラックが欲しいのに、なんか会社の本部はなんかトラックなんか10トン車とかなんか持っていくみたいな、そんな感じですよね。
まあまあだから作戦がまあその専門家スペシャリストがいないというのと、はい、現場とのその打ち合わせが全くできない、
ないですね。
だからそのまあ作戦指揮が下手です、はい、まあ、日本は昔からそのまあまあこんなもんですよ、
うん、
やっぱね、なんだいや、あれほら今さ、はい、ドラマが軒並みちょっとおかしくなってたろ。例えば、うん、ビバンがさ、
はい、
ね、日曜劇場ビバンはさ、あれはその自衛隊の中に別班がいてっていうような話でさ、ね、でもうその今までだったら、はい、その組織名とかこうなん かもう明らかに架空の団体、自衛隊とかじゃなくて防衛隊とか、
あ、あります
ね、なんかするじゃん、
はい、
はっきり自衛隊の中にとかって言ってるわけです、はい、でもう一つさ、なんだっけ、警部補大魔人、あれはテレ朝 の金曜ドラマかなんかやるやつさ、
は
あ、あれも面白いんだけどさ、はい、あれ三池隆が監督やってんだよ、
は
あ、でテレビの限界に挑戦するっつってやってるから面白いんだけど、
はい、
その警部補が そう、警部補大魔人っていうその、あのニックネームの警部補が主役なんだけど、はい、最初にタクマシン殺すんだよ、
はい、
あのその警察の偉いやつを、で殺したことを、知っている、はい、そのまあキャリアがいて、はい、でそれを黙っといてやるから子分になれって言って、はい、それで悪いやつを消していくっていう仕事人みたいな話なんだけど、でこれもさ、その出てくる話がえぐくてさ、はい、でそのいろんな大企業の2代目3代目の社長が苦労もせずに親の七光でそのまあ金を巨万の富を得て、でめちゃくちゃやってると、であとその海外からやってきた経営者が日本の利益を吸い上げてると、でこいつらを殺すっていうで、まああのなかなかいいところついてきてるわけで、あれがテレビでやり始めてるっていうのは、あれはね、あの相当今世の中やばい状況になりつつあるなと俺は思ってて、あれあの微妙なエフェクトが、はい、やがてでかいエフェクトになっていくっていうのが、はい、あるんですよ、うん、なので日本はちょっと面白いかもしれないですよこれから。私が一番求めている騒乱状態が来る可能性があるなと思って今ムフフと思ってるところなんですけど、だからこんなね、この岸田があのね、あのこんな無茶をやってくれてるというの、そしてそこへ来てそのね、あの給料を返上しますって言ってふざけんなって言われてる、河野陽平の息子とか、
あれが日本の一番のガンやと思いますけどね、
まあ、あんなんばっかだろうだって。
でそこあれが、まあ、もっと言ったら自民党の品位をも多分落としてると思います。
そこへ来てあのなんだっけ、あのブライダルに金を出させるあの森なんとかってあのおばちゃんが言い出したやつなんだっけ、あの要するになんだあの結婚をする人に、はい、あのなんかお金出そうってやつでしょあれ。
まあさ、まあ別になんかね
なんだかなっていう、なんかね本当ピントの外れたことばっかりやって、
でもそれでだから分かんないですね、ほんまにそれがそのためになると思ってやってるのであれば本当に残念なことですし、
もうやっぱブライダル業界から寄付があったらしいよ。
あら
でも完全に結びついてんだよな、ね、
まあでも少子高齢化だったりとかっていうのはやっぱりブライダル業界からしてもやっぱり
だ、それでやったからって、はい、結婚が増えるわけないじゃん、ね、そんなんで
根本的なね、
そんな、はい、それからが大変なんだから、ね、はい、でやっぱ思うけど、はい、さっきのその海外のから来てる経営者云々って話でちょっとピンときたんだけど、はい、まあ、あのトップが外人っていう会社増えてるわけじゃん、
はい、
やっぱなるほど日本って今完全にあのチューって吸い取られてるんだなっていうのが、ね、はい、なんかあの今更ながらに
やっぱり日本式の経営っていうのはやっぱりあのまあ
だからさ、はい、一番やることはさやっぱ今こそ上位だよねもう遺跡を打ち払うっていうんで、あの会社の経営者の中から、はい、その偉人をだね、はい、追い出すっていう、でその海外資本を追い出すっていうことが、はい、俺一番のテーマだと思うよ俺。
でもそれ言ったらあれでしょ、あのそっち寄りの方は差別やとか言うんでしょ。
差別しようと思うよ俺
いやでもあのやっぱり日本式の経営なんか良さって良くも悪くもね、いや、 やっぱり叩き上げとかそういう人が、
決して俺はさそこら辺の外国の方をさ、はい、その出てるとか言わないよ、
はい、
そういうあの日本の会社を乗っ取って、はい、ね、利益を我が物顔で自分の国に流そうとしてるやつら、
はい、
そいつらをこの国から叩き出すっていうふうに言うことは間違いじゃないよ、は
い、間違いじゃない、
言うべきなんだよ、
はい、
でそれぐらいのことを言う政治家が出てきたっておかしくないのに、はい、一人もそういうこと言わない
よ、言わないです。
だから俺はもうそれはちょっと声高に言おうと思う。
本来右の人は保守がね、そういう
海外の人と仲良くすんないんだよ。
そうです。
でおのおの努力して儲けるのは構わないんだけど、
そ
のなんか知んないけどあのその株式のさ、はい、そのペテンだろ
う
あんな
もん。そうね、もうね、あの本当に価値のあるのどっちですかと、株と現場どっちが価値を生み出してるんですかって。
で結局あの それまであった日本の大企業がさ、
はい、
本当まあまあバカ経営者が揃ってたからだろうけど、
はい、
結局その乗っ取られちゃって、
はい、
もうないわけだ、シャープやらなんやらも、みんな、ね、
シャープは本杯になり、
そうもうね、もう目の付けどころがシャープだったのが外国人だったんだよ。
あの任天堂でさえもあのもうなんかアメリカ中心になってしまって、最新情報は全部アメリカから発信されるだったりとか、うん、まあ、どこの会社やねんと。いや、それでも京都で任天堂ぐらい京都で頑張ってもらうのは困ると思うんですね。
どうする、 IBB が外資に乗っ取られて、なんかジョニーとかっていうのが社長でやって
て、その時は榎田さんにあのカニカマを食べてもらいます。
よくわかんないですね、はい、ということで、続きまして、はい、東京都多摩市からいただきました、51歳主婦、ラジオネーム1日5食昼寝付き。
いいですね、
ありがとうございます。
たたた大変です。国際チェス連盟、
はい、
チェスね、これは本部がスイスにあるそうです、
はい、
が男性から女性に性別を変更した、はい、いわゆるトランスジェンダーの選手の公式の女子競技への参加を一時的に禁止すると発表して波紋を呼んでいます、はい、これってどう思いますかということでいただきました。これはあの、まあ、トランスジェンダーですね。で、オープン部門には参加可能なんだけど、
はい、
その公式競技、その順位決定とかそういったことなんですよね、はい、そういったものには出られません、
はい、
でこの連盟側は調査をして、まあ、制度を決めていこうと思ってるが、
はい、
まあ、長くて2年はその調査にかかる
かかるわけないでしょ、そんなちゃんと本気になれば。
でその女子タイトルを持っている選手が、はい、例えば性別を男性に変更した場合、はい、それまで獲得していた女子タイトルは、はい、まあ、廃止と、そのタイトル自体を廃止しちゃうという、はい、方針も明らかにしていると。ただその後また性別を女性に戻したら復活するかもしれない。
それもおかしいでしょ。
で、はい、一方で逆に男性から女性に性別を変えた場合、はい、男性時代のタイトルはそのまま残される。
おかしいでしょ。
もう性別によって扱いが違うというだから、これについての説明はされてない。
いやいやいや
すげえ保守的な、これ日本人がやってんじゃねえのかこれ。で
スイスなんですね。
スイスなんですよ。でこの連盟はトランスジェンダーの問題がチェスにとって発展途上の問題であるとして、はい、将来的な方針の変更に含みを一応持たせている。で他の競技では例えば国際水泳連盟が、はい、昨年わずかでも思春期を男性として経験したトランスジェンダーの女性が、はい、女子競技に出場することを禁止しました。で世界陸上連盟や国際自転車連合も同じような規定を定めました。まあ、これは、まあ、体力の問題がありますからね。まあ、でアメリカじゃないや、イギリスの BBC は、多くのスポーツ団体がトランスジェンダーの選手の扱いに取り組んでいるとしつつ、チェスは、まあ、他のそのいわゆる体力的に肉体的ないわゆるスポーツ、うん、という身体活動を含まないのにと、
はい、
でその身体的な優位性はチェスには関係なかろうと、うん、いう、まあ、批判している声などを紹介しているということで、うん、これは私もこれはあのチェスに限らず日本の将棋だとかもそうなんです
けど、頭脳戦は別にね、うん、は
い、でその男女分かれてるわけだよ、はい、で名人とかそういうあのね、羽生善治とかいろいろ出てるさ、はい、ね、あの男しか男だけでやってるわけだよ、
はい、
でじゃあ女の人たちは何かって女流ってつくんだよね、
はい、
女流名人とかね。それでさ、そのなんかお正月とかさ、エキジビションマッチみたいなやつで、
はい、
男女混合ダブルスみたいなのやったりするんだけど、はい、それはあくまでイベントであって、
はい、
その男女で戦う方のガチンコで戦うってことはありえないわけ。
なんかあれですよね、もう男女一緒に会った方が面白いですよね。
いや俺は一本にすべきだと思うよ。
ですよね。
おう、いや男子大会女子大会でやるのは構わない
よ。いいと思いますけど、でもその中心となるのは、
う
ん、もうすべて男女関係なしに、もうどっちが強いかっていうので、
うん、
やればいい。
面白いじゃん。一番強い、でも男女入り乱れてすげえ強いやつが一番を決めるって面白いじゃない。
ですよね。
うん、そう、だからひょっとしたらやっぱ男の方が強いのかもしれないし、
はい、
いやいやどうしてどうして女性の方がとんでもなく強いってことになってくるかもしれないし、はい、見てみたいわけです
よ、ね、ですよね。
これいつまでたってもね、こういう男女だからこれ男女で分けてるって頭脳戦っていうことで言うんだったら、はい、これからあれですよ、あの例えば大学の共通テストとか、
はい、
ああいうのは全部男女で分けてほしいね。
ほんまそうですね。そうですね。
あれは関係ないわけだ、男女は。
でも思うんですけど、
うん、
結局あのジェンダーフリーのように男女平等って どっちかやと思うんですよ。 もうあの男とあの女を一気にあの分業するのか、
うん、
あのどっかの国やってますよね、なんか、
うん、
あのイスラム圏の、
ま
あ、イスラム圏かなんか分かんないですけど、
まあ、特殊ですから、
ね、はい、あのとかあのそれかも丸々一緒にするのかどっちかやと思うわけですよ。
だって今だって今さ軍隊だってさ、はい、普通に女の人いるわけだよ。
普通だってあの生きるか死ぬかの世界にあのそんなあのなんかね分けるってこと自体がおかしいわけで、
いやだから例えばそのね、その肉体的にね、
はい、
そのもうアスリートが、
はい、
やっぱ一応男と女では体力的な差はありますよっていう
のは、ただね、
はい、
あの冒頭の共同代表ですね、
また出てきた冒頭が
もう、はい、あのオリンピック男女分けることもおかしいと、
ああ
全部一緒にやってしまえと、
ああ、いや我々は別にそういう大会があるのは構わねえと思って、
でそれが嫌な人はもうなんか、まあ、もうそこで言ったら管理も言ったことですけど、
さ
すがにちょっとそれはちょっとないやろうと思ったんで言わないですけど、
だってさ、
はい、
だってその例えばあの、はい、その方はなんか柔道をなさってたっていうのを僕は聞いたことがあるんですけど、
はい、
柔道男女混合男女でもしあの総当たりでやったら、
はい、
さあ負けるぜ女の人、普通通常、
まあ、吉田沙保里とかやったら勝てるかもしれないですけどね。
まあ、はい、まあ、あの
霊長類最強の人
いや中帝、
はい、
あれ日本人同士だったらある程度勝てるかもしれないけど、はいはい、やっぱ外国のやっぱり130キロ級とか出てきたら、はい、それちょっと太刀打ちできないと思うよ。
ただね、今こういうなんか曖昧な状況なんで、
うん、
こういった会話できますけど、うん、多分その行く先おそらくまた男女で分けるのが不平だって絶対言うはずなんですよ。
まあまあまあ、
で結局行き着く先っていうのはもう男女分けずにもうあのフラットなルールでやるしかないと思うわけです
よ。だからそれをするならまずあの男湯女湯を廃止してたね、
はい、
もうあの
江戸時代に戻すわけですね。
全部混浴にすると、
はい、
それでトイレも、
はい、
全部あの一緒にすると
それやったとか一気になんか潰れましたけどね2ヶ月か3ヶ月であるでしょ、廃止になりましたよね。
いいじゃん、だって俺よくさ、はい、駅のトイレでさ、はい、もうおしっこしてるじゃん、
はい、
そう後ろをさあの女の人がよく歩いてんだよ、あの掃除の人が。
だそれもおかしいな話だけどね、
あれね、
はい、
あれ男の人もいるよね、やっぱね男の人が女性トイレに入って掃除することもあるよね。
そし
てうんうんうん、全然見たことないわけじゃない、
掃除してますってなんか縦札って言ってて、はい、いるよね。 で昔さ、
はい、
あの銭湯にさ、うん、サンスケがいたわけだよ。
もう背中流す人ですね。
そうそうそう、はい、であれ普通に女にいたからね、
はい、
サンスケが、
はい、
でいいんじゃないのそれで。
まあそれ嫌がる人おるんでしょうね。
もう
だからジェンダー平等っていう人と
気にするなって言うね、
あのかなり
気にするなって言った人
きついあのフェミニストの方がいらっしゃるわけですよ。
ああ、
はい、
いや俺は別にね、俺はあの今あえて面白いから言ってるだけで、はい、俺はあの男女分けた方がいいと思ってるのよ。
当然真面目な話
に急になんか保身に回りましたね。
いやいや風呂入ってる時にさ、はい、そこで目の前でさ、
はい、
そのおっぱいの垂れたババアとかが歩いてくとさ嫌だろ見たくねえもんだって
あのそれはあれでしょ、年寄りだからでしょ
いや若い子だって目のやり場に困るものだって、逆に若い子だったら困りますよ。ババアだったらすげえな、引力ってすげえなとか思いながら万有引力だなとか思いながら見るけど、だってあの前さ、
はい、
あの阿蘇のね、
はい、
南阿蘇の樽玉温泉のね、
はい、
滝見の湯ってあって、滝がグワーって横に露天風呂があってさ、はい、地震でやられちゃったけど、
はい、
でそこで入ってたらさ、はい、あのもう冬だったから湯煙がすごくてね、もう見えないわけよ、
は
あ、こう石段を登ったところに脱衣所があるの、
は
あ、でそこの方でなんかね黄色い声がするわけよ、なんか女性の、
はあ、
うわこれ女の人来るぜおい、って、
は
あ、俺らほら男4人ぐらいのやつ、
は
あ、他にお客いなかった、
は
あ、それでキャーキャーキャーとかってなんか降りてて、うわーってもうどうしようとか思ったら、もう大ババ大ババ
かなり失礼な
声聞いてわからなかったですか。
えいやもう
年齢層、
いやもうこっち酔っ払ってたんでその時で、
まあ、酔っ払いながら温泉入るのどうかと思いますからね。
あのやっちゃいけないって言われたらとやりたくなんだけど、はい、お盆の上に、
あーいい
っ
すね
お盆の上にお調子を置いて
キュッとね、キュッと
それをね、はい、やってたんで、
はい、
いいねとか言って冷やでさとかって でそしたらさこう降りてきて、はい、でももう前も隠さないんだあれはもうあのだって平均年齢75歳ぐらいの人が4人降りてきて、はい、で「いや若い男の子が降りよ」とかって言って俺らまだ20代だったからでこう「見ちゃ嫌よ」とか言いながらさ「見るかお前もう冗談じゃねえよお前もうあれだよ精神的ブラウザクラッシャーだぜ」と思って「もう精神的ブラクラだこれは」とか思いながらあの。ブラウザクラッシャーって分かんないでしょ今
ブラウザークラッシュ
昔 ね,、はい、ねあのネット黎明期に、はい、何だろうっつってこの画像のアイコンをカチッてやると、はい、あのグロ画像とかが画面いっぱいにブワッて出てくる
の
とか
あああれですねあの
日本顔がバック
でニコ生で有名にあのニコ動で有名なキーボードクラッシャーとか
とかそうそういうやつ、はいはい、とかさ、はい、あの等身大ジャイアントババとかさ、はい、等身大ジャイアントババと言われる巨大あの JPEG データがあって、はい、実はあの等身大だって上半身しかなかった
んですよ。あれですよ、ウィンドウがいっぱいバーって出て消されへん
よ、ね、そうそうそう、あのそれであのパソコンがハングアップしちゃう。今等身大ジャイアントババが何人出てきたってハングアップしない
でしょうね。
で、まあまあ、もうすぐ降りてきて、はい、で そのばあさんがさ、はい、その石段の降りたところのその湯船に浸かってるもんだから俺らもう帰りたいわけだよ。ところがその完全にそのもう接近攻めになってるじゃん。俺らもう脱出できないというね。もうあれほど困ったことはないね。だからあのそこの敵中真ん中を突破していかなきゃいけないという、俺らはもうほとんど関ヶ原における島津軍かというぐらいのもう本当に捨て曲がりの戦法で肉しかないというそれぐらいの大変なものがありましたけどもね。まあということで、だから僕は、婚約はいらないです。
婚約いつだろう
ね。婚約反対、婚約はいらないですね。
真っ先に行きそうですからね。
俺そんなにあのなんかあのまああんまり聞かれないですよね。あのそのね樽玉温泉のね、はい、からね 100m ぐらい上がったところに地獄温泉というあのとこがあって、はい、そこにはね返り討ちの湯っていうのがあって、でそれあの何かっていうと露天風呂があって、それで 5、6m 高いところに別な露天風呂があって、はい、そっちが女湯なの。で女湯から覗き放題といういくらでもいくらでも覗けますっていう、で覗くことも禁止してないという、だからその敵討ちの湯っていう、でだからこっちがこう、
まあ、逆でも見られたい人はもうい
やあの見られたいっていうか別に見られたくはないんだけど、はい、でこう声がすくるわっとって見たらさ「え男湯よ」とかって言ってんだけど、はい、完全に父が見えてましたけどねその時
帰り討ち
帰り討ちの湯帰り討ちの湯にしてやりましたけどね。お後がよろしかったんでしょうか。今エッグさんのなんかお怒りの表情が
怒ってないですよ別に。
そうですか。
チェストトランスジェンダーの話でしたよね。
トランスジェンダー
いつから温泉の話だったんですかね。
やっぱ楽しい会話が一番かなと思って。
まあでもあのこれだ
と僕はもうあのだこれは男女混合で
いいと思います。全く問題ないと思います。
はい、はい、だって今時さクイズ大会とかでもさ、はい、もう別に男女分けるとかっていうのはあんまないでしょ。
ないですね。
それでその勉学だってほぼ関係ない、まあ、もちろん女子大だっていうのはまああるだろうけどさ、はい、その基本的にまあ関係ないじゃない
ですか。ですね。
だからまあちょっとこれ古臭いねこの団体が。
ちょっとね、
うん、ね日本以外でもね全然まだまだねややこしいことをやってるんです
ね。あるんでしょうね。でも
いや結構保守的な層ってさもう欧米にもいますよ。そらやっぱ紳士というものはこういうものでとかってやっぱレディーファーストの概念ってそもそもさ、
いやレディーファーストは本来あのそういった紳士な振る舞いではなくてですね、はい、
いや分かってるよそれ
は、女の人を先に生かして先に地雷踏ませて安全な土地を歩くためのレディーファーストだったわけで全く紳士的なものではないわけですよ。
いやそれは大いにやるべきでさそのババアをババアに前を歩かしてそれでこう我々がゆっくり歩いていくっていう、こういうことを言うともう女性ファンが一気に
減ってくる。いつからレディーファーストって
僕はそんなことはかけらも考えてませんから今口から出まかせていただけです。
いつからレディーファーストっていうのは紳士的な振る舞いになったのかっていうのは知りたいですね。
まあここはやっぱり100年200年の間でしょう。やっぱなんだかんだそら
だって究極の男女差別ですよ、レディーファーストって。
わかるよそら、
はい、
まあまあ、
ですよね、
はい、まあ、前島君も女にはだいぶ恨みがあるみたいですからね。
いやいや全くございません、
こうね、あのマッチングしてもなかなかうまくいかず、
ね、それもね、あの何年前の話ですもん、本当にもう、
いやもうこれまたね、新たにちょっと出会いの場を俺は何とかして提供したい、
しなくていいですからね、
思ってますけどもね、はい、ということで、
はい、
いかがだったでしょうか。僕はもうこのチェス団体は間違いだと思います、
はい、
一旦 CM に行きまして、この後はパラティル、いつものように IBB ネタをお送りしてまいりましょう、はい、一旦 CM です。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか、えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ。あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2。まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。